ございます。
おはようございます。
おはようございます。
太鼓芸能集団鼓動の時代純です。
石塚充です。
定成圭です。このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。
さあ本日は楽曲解説会ということで、ECやワンアースツアー2024でも演奏しておりますストライドについて、作曲者の石塚充、
はい、
そして私時代純と定成圭でいろいろ話を聞いていきたいと思っております。よいしょ、
よいしょ、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー充さんですね。
お久しぶりです。
お久しぶりですね充さん。僕らでは毎日会ってますけどねもうラジオに出るのはお久しぶりということで、いかがですか、
う
ん、
もう3年半ぐらい。
3年
前回があの提供楽曲の遥かの回だったので、
あのマリコさんと、
そうですね、セイタ君と、
ね、
すごい久しぶりです。
いやいやいやいや、本当ですね。
ストライドだけじゃなくて今日聞きたいこといっぱいあるんで。
いっぱいありますね。
本当ですか、は
い、聞いていきたい
なと聞いていきたいと思います、
はい、
3年ぶりの、うん、3年分のたまった思いを、はい、いろいろ聞いていきたいなと思っております。さあそれでは早速いきましょうか。それでは参りましょう。
ハートビートラジオ。
さあということで今回は楽曲解説ストライド回ですね。
はい、
充さんに聞いていきたいと思います。 K どうですか。
まずなんでストライドなのかっていう。
確かに楽曲名、
はい、タイトル、
はい、タイトルですね。
あ、そうね、タイトルは、ストライドって、まあ、直訳すると歩幅っていう意味なんだけど、うん、
はい、
それにした理由が2つあって、
はい、
一つはまあ作ってるうちに結構歩きながら聴くのにテンポがなんかちょうどいいなって思って、だからもうあの歩きながら聴いて気持ちが良いとかテンション上がるみたいな曲になるといいなって思ったので、歩くっていうことを何かしらあのワードに入れたかったのと、もう一つはあのちょうど作った時期が30周年の記念アルバムを出すっていう時期 で、はいはい、でそこに収録する曲をあの新曲をコンペしてたので、でなんか自分としても鼓動としても30周年からその先にこう割と前向きな気持ちでみんなこう頑張ってる時期だったので、なんかそれぞれのペースとか歩幅でなんかどんどんどんどん進んでいけたらみたいな思いをタイトルにしたっていう感じ、
そんな
初めて聞きましたそれ。
本当です。なんか陸上とかでよくストライド、はい、ストライド走法とか走り方とかでは聞くけど、すごい初めてだね。そうか、30周年ですよね。
あ、そう、ちょうどだからもう作ったのは十数年前、
うん、
だから今こうして取り上げてもらってるのがあの嬉しいけどちょっと戸惑ってる急に来たみたいな感じになって
僕がだからちょうど研修生の時に確か30周年になってて、
うん、あ、そうだね、
多分ね、投資稽古とかを研修生の立場で僕は子供村で、見てました。
え、ほのかの DVD のあれですよね。
ほのかとアルバムで言うと、暁に入ってる。
あ、はい、うん、いやめちゃくちゃいつかやりたいなって思ってたんですよ。
本当、
研修生の時。
あ、それは嬉しいね。
いや本当に K はストライドのこの楽曲をやるときには、はいはい、どこのパート。
僕はストライドオケというパートなんですけど、はい、これもまたなんでっていうあれなんですけど、うん、下山でも下山って僕たち呼んでるあの
オケ、オケ、日本橋
活動オケじゃなくてストライドオケって僕ら呼んでるんですけど、うん、なんでわざわざそのオケを作ったのかっていう、
最初にレコーディングを目指して作ってたので、はい、なんていうかどういった演奏スタイルでやるとかっていうのを考えてなくて、
うん、
でレコーディングはとにかくあのいろんなオケをいろんな音色でチューニングして、
うん、
あのもう全部伏せ置きにして、はい、もう音だけで作って、で最初、うん、そうなんかあの、まあ、これ自分でもあの挑戦でもあったんだけど、もともとは全然曲作りとか得意じゃなくて、
本当ですか。
今はでもすごいどっちかというと苦手な方なんだけど、で、割と
嘘
リアクション多いね。
そ ですか。
なんかどっちかというとそれまではあの見た目あの、まあ、トモエとか、うん、BPC みたいな、はい、あの音じゃないところでのイメージが強いものを多く作ってたんだけど、うん、なんか30周年をのアルバムを機に割と耳だけで楽しめるみたいなものを作れるようになっていきたいなって思って作り出して、なのでだからもう本当に音だけで太鼓を選んで、はいはいはい、で収録したんだけど、
はいはいはい、
いざそれをツアーに持ってくってなった時にどういうスタイルで演奏するのがいいかなってなったら、やっぱり曲調的にすごくこう結構アクティブに動き回れる担ぎがいいなと思っていて、でそうすると一つはそれまでの鼓動で使ってた担ぎを蹴って、うん、あの全部杉の木でできてるものばっかりで、はい、あ、そうそうそうそう、動画、動画だから結構重くて、うん、歩く以外のもっとこう走ったり隣飛んだり、うん、回ったりが難しかったのと、うんうん、あと音色的にその僕らが下山って呼んでるものと、うん、あとしめじしの間ぐらいの音域のなんかパーンと明るい音っていうのが理想的 で、はいはい、でその2つをクリアできる太鼓が当時の鼓動にはなかったので、うんうん、それであのいつもお世話になってる浅野太鼓さんにいろいろ相談して、
はいはいはいはい、
で胴の重さの問題はなんか、まあ、鼓動ではずっと杉の材を使ってたけど、はいはい、あの当時世の中的にどんくらい普及してたかは分かんないんだけど、うん、霧の動画できますよって言ってくださって、うん、で霧はすごく軽いし柔らかいのでかなり動き回れるし、うん、で口径も普段の担ぎ桶よりちょっと小さくしてもらって、ね、うん、だからまあ機動力もあるし、うん、音もこうちょっとトーンってストレートな感じになるので霧の胴にしてもらって、で音色の方はあの今だったら奏でとかみたいに、
うん、
あの両面をそれぞれ独立チューニングできるみたいなアイデアがあるけど、うんうん、その当時はそういう発想がまだなくて、はい、なのでこう表面はできるだけ薄い皮、うんうん、薄くて張りのある皮にしてもらって、うん、で裏面はできるだけ厚い皮にしてもらって、はあ、こう音色とか音程の問題もクリアして、
そうなんですね、うん、あれ今、ストライドの中では両方バチ変えてましたっけ、右手と左手。
バチ変えてますね、左手が方バチで右手竹バチっていうスタイルでストライドの時はやってます、う
ん、馬側ですよね。
そう、両面馬 側で竹バチで結構リムショットを連打するんで、うん、
はい、
で霧だと柔らかくて胴が傷んじゃうっていうことで、はいはい、あの今だったら普通だけど、その時にあのリングを革と胴の間に、
はい、
あれは何かプラスチックかな、
樹脂、
うん、
樹脂です。奏でとかであの使う、
あ、そうそうそうそう、はいはいはい、リムショットで結構パーンってなる、はいはい、あれを入れてもらって、
はい、
でそれでやっと完成形になったのかな。
じゃあめっちゃ先駆けだったんですね、奏で、
奏での奏で、奏で、
ね、今割とあの通常になってるもののプロトタイプみたいなのが結構高めね。
しかもストライド系あれですよね、あの担ぎ、あのストラップじゃないですけど日本鉢、うん、大体あの肩からショルダータイプ、
うん、
なんかこの、うん、なんていうんですか、ストラップ、
はいはい、
で担ぐけど、腰巻き、
腰巻きか腰巻きですかね、
うん、腰になんかしてますよね、
うんうん、あれはなんか何かな、あの肩掛けだとこうアクティブに動いた時にちょっとブランブランガツンガツンしちゃうんで、もうちょっと体に密着させた方がいいかなと思って腰巻きにしたけど、あれはでも結構メンバーによって好き嫌いあるみたいで、
あ、体型とかですかね。
あ、そうだね、なんか最近の男性メンバーとユータとかはあの普通のストラップでやったりするし、
あ、確かに、
で女性メンバーはあの腰につけてやったりとかっていうの、これはなんかそれはもう僕は どっちでもいいかなと思ってて、
うん、すごいですねストライド。僕あれ打ったことないんですけどストライド OK、
確かにチャッパのイメージが強いです
。ストライドはあの金物チャッパ7寸か、うんうん、ジャンガラーを よく担当してるんですけど、ストライドオーケー触ったことないです。オーケー上げたこともないです。いつかね。
でもいつか、
まあ、いつか、
ね、いつか。
結構でもチャッパもいろいろ、あの順とかも側転してくれたりとか、はい、あのいろんなところにちょっかい出しに行ってくれたりとかしてるけど、はい、あれはそもそも僕が作って、うんうん、あの舞台に上げた時はそういう指示っていうかそういうディレクションは何もしてなくて、であのみんながやってるステップとかも、はいはい、あれ僕全然考えてなくて、
そうなんですね。
でなんか気がついたらみんながやりだしてて、であのソロを囲んで回ったりジャンプしたりみたいなアクションも知らないうちにできてて、だからもうどんどん僕の手を離れて曲が勝手にみんなが育ててくれたみたいな感じがあるので、
だからもう決まりみたいになってるね、ストライドステップみたいな。
逆にそれを今聞いて、うん、今そのみつるさんの中で、うん、このここだけは絶対ストライドの中では外せないというかのってあるんですか？
あんまり僕そういうことを、うん、自分の中であんまりそういうことを決めないようにはしてて、うんうん、なんか曲ができてから人に演奏してもらってそこにこう温度が上がっていってなんか完成っていうか、まあそういう意味では完成がなくて、また全然あのステップを入れないストライドがあってもいいし、なんかそう思ってるのであんまり決めないようにはしてるかな。なんか C っていうなら逆にああいうこうわんさかわんさかした部分じゃなくて、割とこう噛み合わせをかっちり練習した方がよりあのノリが出てか逆にこう盛り上がっていくかなって感じがする。
あれ噛み合わせね、難しいんですよね。
難しいですね、
噛み合わせ。そうイロハっていうところがあるんですけど、イロハハダッシュ、
ハダッシュ、
あそこのあそこの練習をどれだけ あのやるかっていうね。
今回ストライド回ですけど、みつるさんの曲僕全部好きなんです、
う
ん、これ多分みんなそうだと思うんですですよね。ですよね。
いや好きです、
ね、でその中でも僕今一番今日このねラジオがあるってなって聞きたかったのが大太鼓、
大太鼓、
あのみつるさんの大太鼓、あれどうやって手組みというか組んでんのかなっていうのは僕、うんうん、今回聞きたくて。
でも大太鼓もそうだし、はい、曲、まあ、ストライドとか、
はい、
あのまあ、太鼓の曲で言ったら群青とか、
はいはいはい、
全部そうだけど、こうあんまり最初からこう全体のストーリーとか、うん、テーマとかイメージは全然ないっていうか、
うん、あそうなんですね、
うん、で本当にフレーズが1個あって、
うん、
でそこから、うん、なんかそれを一個なんかどんだけ面白くできるかとか、なんか聞き心地よく叩けるかみたいのをすごく自分の体を通してやって、でそこからじゃあ一個展開するとしたらどこかに一発増やすのか減らすのかとか、なんか展開したものを作って、でそこからまたもうちょっとだけ変えたものを作ってみたいな感じで、本当になんていうかこうもうすごく順を追ってこうなったからこうこうなったからこうってこういう風にこう順番を入れ替えたりとかっていう風にはあんまり作れなくて、
あそうなんですね、うん、じゃあもうどんどん派生していったものが、あ
そうだね、だからそういう意味で逆にこうどういう展開になっても順に作っていってるから、はいはい、あのとにかく多分徐々に、
うんうん、
あのクレッシェンドしていくようなはいはい、はいイメージかな、あのそれは音量の問題じゃなくて、
はいはいはい、
そういうイメージだけはあるかもしれない。
セサノダイコめっちゃかっこいい、
めちゃくちゃかっこいい、本当
にありがとうございます。
いや真似できないです、あの手出てこないですよ、ね、あの手はね出てこないです。
でもそんなに複雑なことは多分あんまりやってないと思うんです
けど、でもめっちゃ細かくないですか？
でいやでも細かさで言ったらね、もっと細かい人は多分いっぱいいると思うんだけど、細かそうにしてるだけみたいな。細かそうにしてる。
いや感動するよね、
うん、はい。じゃあなんだろうな、なんかまあ他の大太鼓うちの方ももちろん、ね、すごいんですけど、みつるさんの大太鼓ってなんかあのどんどん自分もなんか乗っていくというか、うん、乗せられていくみたいな、そういう感覚があって、
うん、
僕
あやたい橋行こうってなりますもん大太鼓打ち終わって行こうかやっぱり
まあ、まず自分が乗れるフレーズにこう していくみたいな感じがあるので、なんかまあそれが自然に出ているのかなっていう感じ。
なんかそれで言うと、ストライドのバッキングのフレーズも、なんか髪がやっぱり気持ちよくて、あれも結構難しいですよね。やると実際にやるとなかなか難しいですけど、
めちゃくちゃ難しい。
でもその髪がやっぱ噛んだ時がすごい、なんていうんですかね、ドンツン乗りじゃないですけど横揺れにもできるし、それがすごいやっぱりかっこいいなって思うんですよね。
あれって意外にあのお互いを聞いてなくてもなんとなく進行できちゃうよね。ドンテケデッテッテッドンテッド、
はい、
ドドンドドンドン、
セットと、はい、中大こう2発、
だけどなんかその自分が打ってないところに入ってくるあの相手の音を、が聞こえるぐらい練習すると、別にテンションを上げてイエーイってやらなくても、多分噛み合わせがしっかりしてると自然にテンションが上がっていくみたいな曲になってるっていうか、なんか そういう感じを目指して、まあ、耳だけで楽しめるみたいな感じを目指して作ったので、なんかそういう感じになってるのかなと思います。
ね、あれすごいよね。初代はもうめちゃめちゃあの手をもう 上の太鼓も上に太鼓があるんじゃないかってくらいあの腕広げて
あれもだから僕別に
そうやってやってたわけじゃなくて
気づいたらそうなっていた。い
や、あれめっちゃ真似しましたよ研修所とかで全然あの音はまんなかったですけど
てから多分みんながこのストライドっぽさって思ってる部分の大部分は僕じゃない人が作っているものが多いかもしれない。
で
も
そう今そうですね。
いいですね。でもこの十何年前でしたっけ、
13年ぐらい前から作ったのは、だから
それが今こうしてワンアースツアーでも、あの EC でも結構
ほぼ
毎年のようにやってますし、この前7月にはあのザ・アイスっていうあのフィギュアスケーターの皆さんとのイベントでもコラボでもストライド今回めちゃくちゃかっこよかったです
。 ありがとうございます。
いやすごいです。
スケーターの方たちも上がってましたね。
上がってましたね
本当、
はい、
あちょっと僕現場にはいられなかったそれは嬉しいです。
なんかあの僕が演出の学校公演でもストライドを使わせていただいてるんですけど、一発目がストライドから始めて僕は、で最初はあの ちっちゃい音から、それでは子供の皆さんお願いしますってやったら、こう2人こう舞台上出てって、ドテンドテンテンドテンドテンテンドテンドテンテンってこうちっちゃく始まって、だんだんこう音が重なって、あの低音のドンツドンツドンツと、チャッパーのジーツッツッツッツッっていうのが重なって、でこう大きな音になっていくみたいな演出をしてて、やっぱなんか正面から子供たちの顔見てると、結構こう食いついてる印象ありますもん。
本当、
はい、確かに。
Kとかどうだった？一緒にやってて。
あ、だからもうその時一緒の班でしたもんね、淳さんと。で淳さんの班で、だからね、僕らリズムって、であの淳さんがあのチャッパ、でアクロバティックなシーンがあるじゃないですか。あそこでね、捻挫しましたもんね。
僕ね。そうなんですよ、僕ね捻挫しまして、
そうなん、
まあ、リハでね、リハでやったんですけど、
あの時の顔今でも覚えてます
ね。いやいや、もう左足です、今でも覚えてます。未だにちょっとコキコキなります。
でそれでもだからそういう意味でちょっとストライドとはかけ離れるんですけど、それがあってもジュンさん、あのもう結構あれ大事でしたよね、あの捻挫。
捻挫、そうですね、はい。まあでもその公演はリハでやったんで、その公演は、はい、あのテーピングガチガチにして、
はい、
スラムダンクのゴリなんじゃないかってガチガチにして、
して
まあ、やったんですけど、
それがそれに感動しました
もん。いやもうアドレナリンを上げて、まあ本当良くないですけどね。はい、で終わってから整形外科行ってレントゲンだけ撮ってくださいって言って。
そうですね。
はい、
であといつですっけ？4月か。4月のツアーですかね、ワンスツアーの時。
今年も、今年もなんかあったね。
今年も今度はアバラでしたっけ？
今年はそう、ワンスツアーの春の柴田公園で、
はい、
ちょっとねこう着地失敗して、はい、アバラにひび入ってってのありますけど、
はい、あれもすごい、
はい、まあ、そういうのを経てね、やっぱりこう、はい、曲がなっ でもそれでも素晴らしい曲
だ。これだけ言わせてください。
これだけね。
ジュンさんその公演の時、その次の公演ぐらいかな、もう痛いんですよやっぱ。で薬飲みながらやってて、その開演前、どん調上がる前に、俺はできる、俺はできる、やれる、やれる、やれる、ダッツッツってどん調が開くっていう、もうこれが、僕も隣だったんですけど、ジュンさん、ジュンさんかっこよかったっていう話ですね。
いやいや、そういう意味でもストライドはやっぱり思い入れがありますね。
はい思い出あります、
はい、
結構でもチャッパの人はこうどんどんハードルが上がっていっちゃうとこはあるよね。なんか前やった人のパフォーマンスが面白いと、
あそこでも僕はアクロバティックなことをちょっとやってますけど、あそこなんかいろいろ人によって結構変わるじゃないですか。だから本当何やったらいいだろうなっていうふうに毎回思うんですよね。
まあ、そもそもは何もしなくてそこがスチスチスチスチで、はいはい、みんながわーってなるみたいな。CD は多分そういう感じになって
るかな。CD は確かに。じゃあもう次やるときは僕も何もしないです。
そう体に優しく
やって、体に優しく。いやそうなんですよね。ありがとうございます、うん、さあということで、ここまでたくさんのお話を聞いていきましたけれども、うん、だんだんとエンディングのお時間になってまいりました。今日は水さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやストライドここまでたくさんやってきましたけど、僕ら、
はい、
これからもやり続けたいなと思っております。なんかいつかどうですか、はい、研修生とかやるようになるんじゃないですか。
いやもうやれるんじゃないですか。
あとね、なんか結構 YouTube かなんかでアマチュアの太鼓グループさんとかがあの完コピしてくださった
りとかも。すごい、こんな難しいのに、うん、
じゃあお待ちしております。
いや本当にちょっと YouTube で探してみようかな。ストライド、コードストライド、はい、いやじゃあそれでは楽曲回ストライドでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。引き続きハートビートラジオでは皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。概要欄のメッセージフォームからお待ちしております。また YouTube だけではなく Spotify などからでもお聞きいただけます。
そしてちょこっとハートビートラジオも随時更新しております。こちらはよりリアルタイムで気軽に楽しめる配信となっておりますし、リスナーの皆様からいただいたメッセージのメッセージフォームのお便りにもバンバン答えているので、ぜひそちらもお楽しみください。
はい、ということでみつるさんの優しいお人柄が現れる、はい、配信でした。
はい、久しぶりでございました。
またじゃあいつかこの3人でラジオができることを、
はい、
切に祈りまして、また次回の配信もお楽しみに。